皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第42回目。先週に引き続き物販会員の岡島さんをお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
それとその価格、若干価格の調整がちょっと当たった感じなんですよ。クーンって上がって、おーで、ランキングも一旦落ちた時は 100台まで落ちちゃったんですけど、で今2桁台にグーンってまた上がって、
すごいですね。
グーンって売れてきたんで、おーし、ぶり返したっていうか、ぶり返す以上にいったみたいな感じで、
いや、それはすごいですね。
これは僕もびっくりしました。
岡島さん、その LP は自分で作るんですか？
自分で作ってますね。
あ、すごい。外注使わないんですか？
使いたいんですけど、なんかなかなかその使わないんです。使ったことないんですけど、その LP では。写真の白抜きとかを入手したことがあるんですけど。
じゃあ全部自分でフォトショップかなんか使ってやるんですか？
そうです、フォトショップですね。
へえ、あ、そうなんだ、
そうなんですよ。だからやっぱりこうできれば本当にどんどん分かれたら一番いいんですけど、まだそういう、まあ、僕がそこまで一生懸命探してないのもあるんですけど、出会えないというか、結局自分なんか先なんか、こういうじゃあお願いしようと思ってるんです、何回もあるんですよ。お願いしようと思って、自分で作るじゃないですか、ある程度、そしたらもう自分でやっちゃったらできちゃうんですよ、もうこんな感じで、それどうせほらテストで出さなくちゃいけないじゃないですか、こんな感じでテストで出すとって言ったら案外いいじゃないってなって、でそこからじわじわ、一旦アップしてからじわじわじわじわまたサイトを作り直してると、なんか結局お願いしてる時間を手を動かせたら早くなっちゃったりとか、
じゃあそれなりにもうあれですね、岡島さんのその画像加工の技術も腕も上がったってことなんですね。
そう、自然と上がっていったと思うんですよね。
で、ね、その、いろいろ調べてやるでしょうからね、その分かんなかったらね。
そうです、そうです。ググればどんなやり方ね、ソフトの使い方が出てくるんで。
出てくるからね。
はい。
すごいっすね。
本当お願いしたかったんですけど、でお願いしようと思った時に、やっぱり僕自身が分かってないとお願いできないので、と思って、やっていったらやっぱり
意外とできちゃったみたいな、
できちゃって、でまあ記載下手くそなんですよ、もちろんど素人だみたいな感じなんですけど、でまあ記録これで一旦別にテストで出してもいいじゃないっていう感じで、一応出せみたいな感じで出してて、でそれをなんか次もうちょっとこれもうやっぱプロみたいにやっぱできないから、やっぱりお願いしないと絶対できないなって思って、またお願いしようとするんですけど、どんなんみたいにしてほしいのって絶対、あ、なんかそういうふうにも言われた時もあったんで、多少で考えてるうちにごめんなさい、ちょっと僕自身がまだ定まってないみたいですとか言って自分でやっていってやっていったらまた自分が
振らなかったみたい
な、じゃあ調べようって、あ、これがいいと思ったら、あ、これみたいにやろうと思ってお願いしようとしたら、これってじゃあどういうふうにやるんだろうってまた調べたら、あ、できるじゃんってなって自分でやっちゃったみたいな。
で楽天の LP を見本にしてるから、色合いとかを全部もう
真似
しちゃって、
あ、プロはこの色使いでいいんだみたいな感じで、じゃあ俺もこの色使いでとか、まだまだ完璧にはできないんですけど、結構いいところへまで、あ、いける力をそういうおかみさんについたなと思ったんで、でも必要ない時はあ、じんわりじんわり自分でやればいいかなみたいな、そんな感じになっていったんです。
いや、LP 作るって結構センスが欲しいじゃないですか。
欲しいですね。
だから私全然センスないんで、もうその辺はうちのスタッフに任せっきりなんですけど、
いいなあ、それできたらいいな。
いやもう ね、無理無理っすわ俺は絶対無理無理、うん、だからまあこういうういい LP の方を参考にしなとかっては言いますけど、うん、いろいろ調べてねやります、やってるみたいだけど、うちのスタッフ、
うん、
まあでも なんていうのかな、そのデザイン、結局デザインじゃないですか。
そうですね。
でそこって人のセンスだから。
そうですね、
うん、いくらその言っても、
うん、
そこってなんだろうな、難しいですよね、そのセンスを磨くっていうのは。
難しいですね。
難しい、
うん、
うん、
その世界にいる人じゃないとその発想出てこないなって感じ。
出てこない、出てこない、
ね、うん、
だからデザイナーって本当すごいなと思いますもん。
すっごいですよね、うん、うん、なんかこうやっぱ 無からこう湯を引っ張ってくるみたいな感じですもんね、うん、うん、それはできないなって本当確かに思います。
でもね、それに近いことをね、今岡島さん自社内自分で全部やっちゃってこなしちゃってますからね。
そうです、まあ、けどやっぱそのできないところはパクらしてもらってます、うん、その発想はないっていうところだけパクって、あとは絶対加工して加工してやってるって感じ
です、うん、ここの色使いは真似させてもらうよみたいな、
うん、そうそうそう、でこの配置もちょっと真似させてくださいみたいな。
ああ、なるほどね、
うん、うん、
なるほどね。その参考にするその楽天のページって、どんな感じでその見つけるんですか？
ですね、うん、まあ、いろんなジャンル見ますけど、やっぱり評価とか、
うんうん、
高い感じなものですね。
ランキングとかから追っかけるわけじゃなくて。
ランキングはそうですね、追っかけてないですね、僕は、
うん。評価の数。
評価の数。で、まあ、その中でも、やっぱりいろんなページもあるんで、うん、やっぱりいくつか見てると、やっぱちょっと、んっていうのは、いいなっていうものがやっぱり出てくるんで、
うん、
でそこでまあ、そうですね、レビュー読んだりして、まあ、いいショップだなって、
うん、
ただ、あ、これ結構売れてそうだなって思ったら、やっぱり、それを参考にみたいな感じ。
なるほどね。
そうですね。
じゃあもう楽天、岡島さんとっても楽天がもう学びの番みたいな、うん、
学びですね、商品ページ、
商品ページの学び、
はい、学びですね、
うん、
そうですね、やっぱある程度今のところはそれを学ばさせてもらって、うん、まあ、そのある程度 Amazon での、うん、持ってきた時にこう分解していろんなその流れも作って、うんうん、しまうと、まあ、それまた代用できるんで、
うん、
うん、今そこの段階に来たかなって感じがありますね。だから他の商品がまだまだ作り込みできてないんで、うん、うん、まあ、まだやることいっぱいあるなって感じがありますね、
うん、岡島さんで今何ページぐらいなんですか？
商品ですか、
ページ数でいうと。
ページ数、それはカタログ数ですか？
カタログ数って言えばいいかな。
カタログ数、はい、でいうと、ですね。6つだったかな。そうですね。6つですね。
6ページ。6カタログ。6
ページ。カタログ、6カタログ。
すごい。
が主力ですね。
すごいな。
あと一つ、もう一つありますけど、うん、それはちょっと商品入れ替えるんで、うんうんうん、それも今後、増えるかなっていう感じですかね。あとは在庫が1個あるって感じですね。
ね、うん、そうなると本当に在庫管理も楽だし。
楽ですね。
ね、発注も楽だし。
楽ですね。
で、売り上げの数字ももう大体見込めますもんね。
うん、見込めますね。
ね、はい、
うん。もっと本当は一商品でね、皆さんこう。さんとかも皆さんもそうだと思うんですけど、なんかこう一商品でこう一月1000万とか、
うん、
ドーンっていければいいんですけど、そこまでの電車が僕はまだないんで。
でも、いや、うん、 結構うちも無駄なことやってるんで。
そうなんですか。
無駄なことやってるんであれなんですけどね。いやでも 6ページで6カタログでそこまで行って、はい、で一人でやってるんだったら、もう全然十分ですよね。
うん、
まあ、十分っていう言い方が本当にいいのかどうかはあれですけど、
はい、
まだまだね、岡島さんやることあるんだって言ってて、
はい、
十分ですねってこっちで言っちゃえば終わっちゃいますけどね。
そうですね。
いやでも、はい、本当やっぱりそのページ数とその売上規模感を聞くだけで、どんだけこの人は本当効率のいいビジネスをやってるんだって分かりますもんね。
ありがとうございます。効率重視で意識を、はい、結構持ってきました。
ねえ。
うん。
で、日々のそのカタログっていうか商品ページの追求だけ、
はい、
まあ、そこが一番大事なんでしょうけど、
はい、
ね、その一番その売り上げの影響する部分をもうどんどん今日々追求してるわけじゃないですか。
そうですね。
ねえ。
はい。
量産ページを作ってる人はそんなことできませんからね。ページを量産するみたいな、
うんうん、
昔、うん、その中国輸入で
、うん、
ね、出てた情報っていうのはまずもう 2,300 ページ作れみたいな。
そうです ね、どんどんページ作れ、ね、
ページ作れ量産しろみたいな。
うんうん、
売れるわけないわね。
そうっすよね。
まあ、うちもやってましたけど、そういう時期ありましたけどね。
うーん。なろうとしてました、本当に。
ね。
増やさなきゃいけないんだ、みたいな感
じ。しまいにね、その白抜きもやらないで、ページ作る人も、当時言いましたけど。今もね、もう完全にそういうことだったらアウトなんで。
そうですね。
でもその今主力で売ってる商品っていうのは、
はい。
岡島さんどんな感じで見つけたんですか？
そうですね。これはですね。
これ言っちゃったのかね。
ええ、あ、全然大丈夫。
大丈夫ですか？
見つけたっていうのは、本当きっかけだったんですけど。アマゾンしてると中国のその方から結構そのメール入りますよね。
うん、はい、入りますね。うちはこの商品扱ってますみたいな。
うん、うん、そうですね。
うん、
社長さんとかなんかね、忙しいですよねとか言ってなんか入ってきますよ。そんな感じで入っていろいろと来ると思うんですけど、うん、そういう方の一応連絡も一応ストックしておいて。
あ、そうなんだ。
そうなんです。で、その商品提案と、その、まあ、ある意味人間性をやっぱ確認しながら、ちょっとこう振り分けをしておいて。
そうなんだ。
はい。で、その中で、こう、ちょっと気になった方に連絡したり、う
ん、
提案してくださいっていうふうな話を持ってたりしたときに、
はいはいはい、
これありますみたいな感じなので、
で
市場的にちょっと欲しいものもちょっと、まあ、多少ちょっと目安はついてたんで、じゃあそれちょっとテストで入れてみようかみたいな形から始まったんです。
うん、
うん、
うん、なるほど。
はい、
そういうのですね。そういうメールストックしておくんですね、岡島さん。
一応していきますね。はい、
完全スルーですわ私。昔から
本当ですか？
完全スルーでした。あ、そういうのはちゃんと目通しとかなきゃダメっすね、じゃあね。
の中にはあると思います。あ、
中にはね。
中には中国の人も、いい人はもちろん絶対いるんで。
まあそうですね。
ね、人間なんで。
いますいます。
日本も一緒ですけど、いい人悪い人いっぱいいるんで。
本当、それはありますね。本当いい人は本当いいんで。本当いいっていうか。
そうですよね。
そこまでこっちのこと考えてくれるのか、みたいなね。
そうなんですよね。で、この間も一見、いい方メール入ってきて、ちょっと僕の商品の中で、ちょっとこれ不良、ちょっと最近多くないですかって中国側から勝手に言ってきて、 あった誰みたいな。あの、それ、こうしたら改善できると思いますよとか、
ほう。
だからこれはちょっとあまりにも変なんで、ちょっとうちの工場に聞いてみましたとか言って、きっとこうすればいいと思いますとか言って、なんか情報反対にくれたりして、
へ
ぇー。そうなのとか言って、こういう方はちょっと初めてだとか言って、
へ
ぇー。コンタクト取ってるんですけど、またいい商品があれば、みたいな感じで。
あ、なんかいいですね、それね。
うん、うん、そうなんですよ。
へぇー。なんかまた、違うっていうか、また、発展がありそうですね。
そうなんですよ、先に。うん、そうなんですよね。やっぱり、情報もちろん掴みに行くことも大切なんですけど、必要な情報がこう入ってくるぐらいの気持ちも大切かな、みたいな。
あ、なるほどね。
いい人は絶対来る、みたいな。なんかそういうのも、ああ、やっぱり、そう思っているところもあるんで、やっぱそれは、そういう結構まあマインド的な話ですけど、やっぱそういうものは引き寄せじゃないですけど、そういうのってやっぱあるなってやっぱ思ったりしますね。やっぱなんかね、最初の方なんで、中国人に対してやっぱムカつくことって多いじゃないですかね。
まあね。まあね、日本の常識
か
通じないですからね。まあそこはすごく苦労しますけどね。
ねえ、ありますよね。それだけになっちゃうとやっぱりちょっと、やっぱね、自分が、それこそ自分が何を投げてるかで返ってくるじゃないですか。そしてやっぱ波動の補足もそうですけど、やっぱ結局自分が走っているそういう想念はやっぱ結局返ってくるんで、そういう人も、そういう人ばっかり当たっちゃったりとか、なんかやっぱり、ムカついたらムカついた人もやっちゃうっていうことがやっぱり結構僕自身だったんで、やっぱそれはちょっと違うなって。
なるほど。あ、じゃあそれが岡島さんの中のその、うん、なんだろう、中国のとのうまく付き合い方みたいな。
そうですね。僕の中ではそう思ってますね。
なるほどなるほど。
うん、チャットでもやっぱこう人の感覚ってつかめるじゃないですか。で、やっぱそういうものはやっぱ非常にこう非言語のやっぱそういう感覚をやっぱ大切にしてますよね。
なるほどなるほど。
うん、その中で自分に合う方と関わっていくみたいな。
じゃあ今のその中国のパートナーさんとすごくうまくいってる感じですか？そ
う
すると
。うまくいってますね。
お
すごく、うん。やっぱりなんか日本人の感覚でいると、それってあなたの責任でしょみたいな感じで言いたくなる時ってあると思うんですけど。
あるあるあるある。
うん、それってやっぱり今のパートナーはもう先に、その自分の責任をやっぱこう責任取ってくれるんですね、何も言わなくても。
へ
え、うん、それがあ信頼できるなってさらにこう思えて。
ああでも、いいパートナーさんですね。でもね、本当に
そうなんですよね。
へ
え、
うん、そのパートナーさんはどうやって見つけたんですか？
はい、昔アリババジャパンってあったじゃないですか。で、あれに、こう、掲示板なりメールなり、
昔ありましたよね。
ありましたよね。それで、マッチングでパートナーの付き合いみたいな。
はいはい。あ、その時からの付き合いなんですね。
その時からの付き合いですね。
へぇー。あ、はい、そうなんだ。
で、出会ってみたいな。はい。
うん。
まだ一回も会ってないんですけどね。
あ、そうなんですか。
そうですよ。海外行きたいんですよ。そういう意味で行って、皆さんほら、とか ODM とか、パスタさんに、工場の人会いにってやってるじゃないですか。僕もやりたいんですけど、もちろんやった方が、やらないとそれ上の発展もないでしょうし、何もないのもわかるんですけど、やっぱりこう、なんていうんですか。やっぱり、海外慣れてないんですよ。
なるほどね。
ね、
なんとなくわかります。行かない人の、行けない人の理由っていうか。
そうなんですよ。行けないんですよね、みたいな。
なんかちょっと不安みたいな。
不安ですね、やっぱ。
でも、そうなんだ。岡島さん、行ってないんですね。今の OEM の商品は、
はい、
全然現地で見てないんですね。
見てないんですね。全部テストですね。
へぇー。それはそれでまたすごいですね。
そうかもしれないですね。本当は行きたいんですが、こう、きっかけもなかなか、はい。
なんだろうな、その、結構、まあ、うちらなんか、結局、もうすぐもう行っちゃうんですけど、う
ん、はい。
あの、中国にね、何かあったらもうすぐ行っちゃうんですけど。
すぐ行ってますよね。うん、な足軽いなと思って、すごいなと思って見てます。
もう全然慣れちゃったんで、
うん。
全然中国語で話されても全然、こっちはね、まあ、わかんないんで、もう無視してますけど、その現地でね、中国語で喋られても、タクシーのうんちゃんにね、いろいろこう喋られてもわけわかんないから無視してますけど、無視っていうかね、まあ、はいはいみたいな感じで言いますけど、うん、まあでも、そのやっぱり中国で OEM 作りたいとかっていう人は、うんね、そうやってやっぱりいろいろ足運んでる人が多いはずなんですよね、うん、で現地 の, そのアテンドを頼んだり現地 の, その、うん、日本人の人に頼んだりとかいろいろこうやられてて、まあ、現地の人とまた仲良くなってみたいな感じでやってる、うんうんですけど、その、うん、岡島さんのように行かないでやれるスタイルっていうのも、
はい、
ある意味ありなんだなと思いましたね。だからね、
ありかもしれないですね。
ありですよね。だって結局行けない人もいますよね。本当に行けないっていうか、
はい、
まあ、例えば主婦とか、
うんうんうん
ね、子供ちっちゃくてとか、
うねうん、
目が離せないんだってっていう人もやっぱりその中国輸入やってる方も いるので、そういう方もね、でそういう方がじゃあ OEM やろうとか思った時に、やっぱ菊池さん現地行かないとダメなんでしょうかって聞かれますもん。
あ、そうですか、うん、
いやいや無理しなくていいですよって言いますけど、本音は行った方がいいですよって言いたいんですけどね。
うん、うん
うん、行けるんだったら行った方がいいですよって言いたいんですけど、でも、あ、岡島さんみたいなスタイルもあるんだなって、ありなんだなって今思いましたもんね。
ああ、そうですね。まあ、行かなくて済むならば、
まあね、
行かなくても別にいいですけど ね。はい。
それで完結しちゃうんですもんね。
そうですね。反対に今、行くタイミングを狙ってるんですけど、行く機会はまだないっていうのもあるんですね。
なるほどね。本人的には、はい、本人的には行きたいんだけど、みたいな。
そうそうそう。
でも、行かないでどんどんどんどんこう、仕事が進んじゃったし、みたいな。
そうそうそうそう。まだやることあるでしょ、みたいな。行くまででもないでしょ、とか。
ねえ。で、果たしてじゃあ、これ行って、今どうなんだ、みたいなね。ここまで話進んでんのにね。
そうそうそうそうそう。
なんか同じ、現地で同じこと話してくんのかよ、みたいなね。
そんなこと言うないし、みたいな。
ね、サンプルも手元に今あるし、みたいなね。
これ以上の価値をくれ、みたいな感じがあるんですよね。価値をくれ。
そうなんですよ。なるほど、
ね。まあ、けどパートナーとはちょっと食事ぐらいには行こうとは、全然思ってるんですけど。
そうですね。
はい。
それか日本に招待すればいいんじゃないですか、パートナーさんを。
そうですね。それもいいですね。
それも、それはそれで、まあ、向こうもね、喜ぶと思いますしね。
ああ、そうですね、うん。あ、それいいですね。ね、
新潟に、
うんうんうん、
ね、ご招待して、
はい。
どっか高級レストランに連れてって。
ああ、いいですね。
なんかそういうのもいいですよね。
そうですね。うん。う
ん、いや、じゃあ航空券俺出しちゃうからやわ、みたいなね。
うんうんうんうん。
向こうめっちゃ喜びますよ。
そうですね。うん、あ、それいいな、う
ん。それいいんじゃないですか。旧正、あ、旧正月はあれか、でも、めちゃくちゃ中国混むからね、うん、ちょっと大変だけど、大変でしょうけど、旧正、うん、年末は忙しいでしょうが、旧正月明けとかね、2月、3月とかね。
ああ。
なんかいいんじゃないですか。
そうですね。うん、こっちも暖かくなって、普通あると思うんで、うん、そうですね。いいですね。
3月か、3月、4月とかがいいのかね。
うんうん、春あたりいいかもしれないです。
うんうんうん、桜の季節で、
うん。そうですね。いいっすよね。
ね、
うん、あ。桜見たらまた感動するでしょうね、うん、きっとね、うん。雪見るだけでも結構感動してるらしいですもんね。写真とか撮ってあげると。
そうなんだ。うん、あ、じゃあ、パートナーさん、南の方なんですね、中国の。
そうですね、広州ですね。
あ、南の、あ、広州の、広い方の広州ね。
はい、
ああ、ね、ああ、なるほど、なるほど。
うん、
はいはい、あそこはあったかいっすわ。
あったかいっすね。あったかいっす。 なんか沖縄と、まあ、似たかやったような感じなんでしょ。
そうですね。うん。うん、そうですね。ああ、じゃあ、うん、雪は感動しますね、きっとね。
そうなんですよね。うん、もう雪降ると写真送ってあげるんですけど、うん、すっごい綺麗って言うんですけど、うん、いる本人からすると寒いですね。
寒い
ね。
寒い。
そう。さっき喜びすぎだろ、こっちどんなもんだと思ってんだ。寒い。こっちは寒いんだ、ね。ちょっと喜びすぎだろってね、本当思っちゃうもんね。うん、ああ、力すればすごいんです、
ね、まあ。そうだ、そうなんですよね。なるほど、なるほど。いやいや、でも、なんかそういうのもね、あの、やっぱひ、中国の人と、あの、そういう交流するのって楽しみですよね、一つのね。
そうですね。
うん、
楽しみですね。
ね。
うん。
そうやって全然違う国のね、
うん、
人と仲良くなれるっていうのは、やっぱこういう物販をやってるから、ですもんね、
うん。そうですね。思いますね。最初は一回だけ、深圳ですかね。
深圳、はいはいはい。
一回だけ中国初めの頃には、一遍だけ行ったんですよ。
はいはいはい。どうでした、深圳。私行ったことないんですけど。
あ、本当ですか。うん、まあ、初めてだとかあったんですけど、まあ、ね、お店がもういっぱいあった感じですけど、石塚さんが大好きですもん、
はいはい。
なんかメールで、
はいはい、
なんかあの、数人ですけど来たい人いますかってなんか入ってて、行ったことなかったんで、興味本位だけで1回だけ行ったんですけど。
なるほど。
はい。めちゃくちゃさほど何の収穫もなかったです。計画なかったんで。それに大、まあ大失敗とは言わないですけど、現地の空気を感じれたんで。
ああ、なるほど、なるほど。あ、中国ってこうなんだな、みたいな。
そうです。
はいはいはい。
それから、
でも深センは結構いろいろね、皆あの行く方多いですよね。
うん、そうですね。うん、なんか来れてる方多いですね。
多いですよね。
そうですね。なんか iPhone がいっぱいありましたね、ガジェットのそういう。
ああ、なるほどなるほど。
はい、すごいありましたね。
なるほどね。
うん。
いろんなアイデア商品もあんでしょうね。
はい、いっぱいそうですね。はい、ありましたよ。
なるほど。
多すぎだからきっと本当に食事絞っていかないと本当ダメなんだなっていう。
そうですね、
うん、
だからそうなんですよね。そのいっぱいあるから、逆にそれがデメリットになってる部分もありますからね、
うん、そうですね、
うん、
いやその現地で決められないんじゃないのみたいな、やっぱ絞そう狙っていかないとダメですよね。
ダメですよね。
そうですよね。
本当に iPhone のこの、この商品みたいなね、この商品を見つけるまではみたいなね、
そうですね、
ね、
僕らやっぱ結局はほぼ観光で終わりましたもんね。
いや、あの岡島さん1回目はねそんなもんですって。でも
そうですか、
私もね初めて EU 行った時もそんな感じでしたもん。なんか広いその市場に連れてかれたなみたいな、福田市場に連れてかれたなみたいな、なんか足棒になったぞみたいな、一日歩かされてみたいな、もう二日目は行きたくねえよみたいな。
ですね。
でそこで、もう行きたくないって言ってもう何回も行ってますからね。ですけどね。
ちゃうんですね。うん、ピンポイントの利用の仕方とかね、どうしてもらえてきてね。
そうですね。
はい、本当に僕も軽く切ってね、本当に綺麗に なればいいなと思うんですけど、もう少し足を、ね、軽くしていきたいなと思ってますが。
まあね、岡島さんのそのスタイルはスタイルで、なんかすごくね、マイペースっていうか、でも自分スタイルになってるんで、はい、それはそれで ね、いいんじゃないかなと思うんで、無理せず、無理ない範囲でね、やれれば、
はい、
それで ね、あの満足というか、自分の中 その、満足度が高ければ、全然 OK かなと思いますけどね。
そうですね。その商品だって、まあ、ポツポツゆっくり増やして、
うん、
まあ、100万以上 突き出るような商品をつけて増やしていっていう感じでコツコツやりつつ、いずれはなんかこうちょっと もっとちょっと勝負に出れるような商品がちょっとやりたいなと思ってるんですけど、まずはそんなにいきなりそのてっぺんみたいなのは狙わずしても、まずはゆっくり自分のペースですけど、一商品で、ね、100万以上出るもの
そうですね、
でも十分かな、一個一個増やすだけでも、結構なライフスタイルは作れるかなみたいな。
そうですね、じゃあこれからも、ね、そういった感じでちょっと頑張っていただいて、
はい、はい、
またね、あのこんだけ売り上げ伸びましたみたいな感じでちょっと聞くのを楽しみにしております。
はい、はいはい、頑張ります、はいはい、
まああの時間になっちゃったんで、はい、はい、こんな感じで今回は締めたいと思うんですけども、はい、はい、実はこの締める前にちょっと岡島さんには、はい、ちょっとお願いをしてたんですけども、
はい、
はい、今回から、はい、物販ラジオを笑っていいとものようなあのテレフォンショッキングのスタイルにしていこうかなと思っておりまして、
で、いいですね、
まあね、その出演者の方が次のゲストを紹介するみたいな、うんうん、感じでちょっと、やっていこうかなと、はい、ちょっと、思いまして、で岡島さんには誰か紹介してくださいって言ってあったんですが、
はい、
岡島さん、はい、どうですかねその辺。
そうですね。お友達か。
急にちょっと振っちゃったんですけど。
そうですね。そうですね。僕も新潟に結構閉じこもっちゃってる方なんですけど。なかなか、まあ、北海道もね、関わりは持たせていただいてるんですけど、うん、そこまでね、昭和でちょっとこう、お酒交わしたり、ちょっと連絡するぐらいの感じ、うん、まだそんなに、がっつりとね、かかってる方も、うん、そんなにいないんで、どうやっちゃうなと思うんですけど。うん、
で、ね、うん、まあ、ちょっと、もしあれ、紹介できないっていうか、紹介する方がちょっとね、知り合いが少ないんだっていうであれば、あー、まあ、ボードの誰々さんとか、サポートの誰々さんとか、でも全然構わないんですけど、
ああ、
はいはいはい、はい。
よかった、そういうのがあると、ちょっと、どなたがいいか出てコンタクトも取ってないから突然お願いするのもどうなのかな。
まあそうですよね、はい、ちょっと無茶ぶりしましたけど。
まあこういうライブもいいかなと思います、うんうん、
でね、まあ今後そのどんどんその友達紹介みたいな感じでちょっとつな、はい、要はこの物販つながりみたいな感じでちょっとやっていきたいと思ってるんで、はい、もしその、はい、紹介する方がいないっていう場合はちょっとボードの誰々さんとかサポートの誰々さんとかって言ってもらえば、うん、まあ、私の方からコンタクト取っても構わないですし、
あ、
はいはい、ご自分で言っても構わない、うん、全然それは構わないんですけど、でそこからまた、サポートボードの方から、誰か、ね、紹介してもらうみたいな感じでこう、ね、物販の輪を広げていけたらなと、うん、思ってる次第でございます。
いいですね。なんかこうどんどんどんどんこう広がりが、つながりと広がりがこう、
そうです
ね、いっていく感じで。
で、この物販の中で結構ね、その実力者がね、
はい、
いるんですよね。
そうでしょうね。
いるんですよ。で、なかなかね、うん、出てこなかったりとか、ちょっと私も お話できてなかったりとか。あるんで、ちょっとこの物販ラジオでね、ちょっと、出て、もう無理やりでも出てもらおうかなと。
ああ、いいきっかけになりますもんね。うん、声かかったんで出ていただけませんかって言えますもんね。
そうそうそう。ちょっとね、
どんどんね、
うん、出てよって。はい、今のこの物販ラジオのそのゲストの呼び方ってもう、うん、私の独断と偏見で呼んでるみたいなもんなんで。
ああ
、それじゃちょっとまずいなと、最近ちょっと思ってきたんで。はい、 そういう紹介制にしていこうかなと、友達の紹介制にしていこうかなと、
うんうんうん、
いうふうに思っております、
はい、
ということで今回のその企画の第1回目で岡島さんにその白羽の矢が立ったという
立ったんですね。そうですか。
という感じです。
はい、はい、分かりました。
ちょっとね、1回目で荷が重いかもしれないんですけど
そうですね、まあそうしたら、うん、そうですね、じゃあ1回目で1回目で、
はい、
じゃあいきなりで申し訳ないんですけど、はい、じゃあ助け船を置いていただいていいですか。
どうぞ。
いいですか。
はい。
そしたら、以前オフ会でもお話しさせていただいて、新潟の方にちょっと用事があって、
はいはいはい、
来ていただいたサポートメンバーの方。
はい、はい、はい。
小堀さん？
はいはい。金まみれの小堀くんですね。
はい、金まみれ。そうです。
はい。
金まみれて、今もまみれてるんでしょうけども。その時もお話ししたり、最近ちょっと、ちらっとだけ、
はい、
お聞きしたところではね、楽天の方、
はい、
こう、されてるっていうことで、はいはい、ウェブセミナーでも、ちょっと一回だけお会いしたんですけど、
はいはいはいはい、
ちょっと楽天かじって、やり始めてるっていうので、
うん、
その場を近況とか、ね、まあ、はいはいはい、はい、聞いてないんで、僕も、まあ、まだアマゾンですけど、
うん、
まあ、ゆくゆくはちょっと楽天もって考えているところもあるので、
なるほどなるほど、
最初の第、その、ね、で、先の、
うん、
先にやられてるんで、どういうふうな形で今やられてるのかなっていうのはちょっと気になってまして。
なるほど。
はい。
わかりました。
いろいろと聞きたいなと思ってますので、小堀さんお願いします。
わかりました。じゃあ、来週のゲストは小堀くんということで。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もう勝手にここで決めちゃってます。
決定みたいな。
もう、有無を言わさず。もう、
ね、
こうなったらもうね、有無を言わさず。はい。まあ、何回も出てもいいんで。
はい。
何回も出てもいいんで、みたいな。はい。そういう感じで、じゃあ、来週は小堀くんに、ゲストで、出てもらうことになりましたんで。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあ岡島さん、いろいろと今日は、
はい、
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
は
い、
また物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
失礼します。